先週私たちは日曜日のクリスマス礼拝、また24日のクリスマスイブの賛美礼拝においてイエス・キリストのご降誕をお祝いいたしました。そしていわゆるクリスマスの行事と言えるものは、その意味で言えば先週で終わりました。クリスマスの華やいな雰囲気に満ちていました、世間一般ももうすっかり大晦日から正月に向かって様子が変わっております。しかしイエス・キリストを通して私たちに与えられました喜びの知らせというものは、12月25日をもってどこかへ消え去ってしまうようなものではありません。クリスマスにおいて私たちの間で実現し始められている、始まっている神の恵みの御業、救いの御業というものは、何月何日まででこう期限が切れてしまうようなものではなくて、一年を通して、また私たちの生涯の歩み全体を貫いて、また私たちがそのような恵みを信ずることができない時においても変わることなく、私たちの糧となり命となっていくものに他なりません。先ほどは新約聖書のルカによる福音書の2章36節以下に記されている御言葉をお読みいただきました。このところは、もう少し広く見て、やはり前のページのルカによる福音書の2章の22節から始まる一続きの物語の一部と言うべきでありますが、その1ページ前の2章22節を見てみますと、ここにはイエス様がお生まれになったからすでに40日ほどの日数が経った時の出来事が示されております。でしかもそこにはシメオンとアンナという2人の人物が登場し、イエス様をお迎えして神を賛美しております。このシメオンとアンナでありますが、シメオンの場合ははっきりとは書いてありませんが、おそらく2人ともすでに高齢になっていたと考えられます。もう彼らの生涯が終わる時を意識せずにはおれない、そういう年齢に達していたと思われますが、しかしその彼らの生涯が今神の恵みによって満たされ祝福されていることを知って、彼らは喜びにあふれ神を褒めたたえております。でこの二人の物語はクリスマスの出来事というものがどういうものであるか、改めて私たちに示してくれております。人や明ければ全てが儚く消え去ってしまうものがクリスマスではなくて、その後私たちの生きる人生がその時々において神の恵みに満たされていることを、そのことをはっきりと私たちに示してくれているのがクリスマスであるということ、私たちもまさに今降誕節を迎えて、また古い年が過ぎ去り新しい年を迎えようとしているこの年の変わり目にあたるこの時にこそ、シメオンとアンナの物語を通してクリスマスの恵みを、クリスマスを通して示された神様の変わることのない恵みを思い巡らしたいと思っております。でそのために、まず先ほど読みいただかなかった箇所でありますが、はじめに29節ルカによる福音書の2章の29節の御言葉に心を留めたいと思います。これは28節にありますように、シメオンが神殿に連れられてきた幼子のイエス様を腕に抱いて神様を褒めたたえて歌った歌、いわゆるシメオンの賛歌の初めの言葉にあたりますが、このように彼は歌い出すんですね。 主よ、今こそあなたはお言葉通り、このしもべを安らかに去らせてくださいます。主よ、今こそあなたはお言葉通り、このしもべを安らかに去らせてくださいます。まずここでシメオンは、神にその目を向けて、改めて神にその目を向けて、主よと呼びかけております。それは、彼の人生そのものが究極的には主の御手のうちにあることを表しています。彼の人生は、すべてのものを作り、すべてのものを恵みを持って治めていらっしゃる、主なる神の御手のうちにある、そのご支配のもとにある。そしてそうであるからこそ今、彼は自分のその人生が、主の恵みによって、その平安によって満たされていることを信じて歌うのです。自分はこの平安のうちに去ることができる。もちろんそこには去るという意味では悲しみもあるでしょうけれども、恐れも、また不安や恐れもあるかもしれませんけれども、しかしそれをも貫く神に対する信頼と平安を彼は信ずることができ、喜ぶことができる。で、この言葉の背景には、ある主人のもとで働いているしもべが、一日の仕事を終えて、主人に報告に行くときの光景がイメージとしてあるようです。一日の勤めが終わって、もう日が暮れようとしている。そのときにしもべは最後、主人のもとに行って、その日一日の働きをこう報告するのです。すると、それを聞いた主人の方は、満足して、どうもこう手を上げるような動作をしたらしいですが、そのような満足の自分のこう満足の思いを示し、またしもべの労をねぎらいながら彼をこう退出させるのです。その時のしもべの心は、やはり平安と豊かな満ち足りた思いがこうあるでありましょう。彼の一日の技はそこにおいて成し遂げられた。主人によってまたそのことも確証されて、認められて、喜ばれて、彼は去ることができる。で、逆に言えば、まさにこのような平安と慰めに至るためにこそ、このしもべはこの一日を生き抜いてきた。そのように言うことができる。そういう場面です。実際には彼の仕事のすべてがうまくいったわけではないでしょう。失敗する場面もあったでしょうし、過ちや欠けに満ちているところもあったでしょう。しかし、そういう私たちの欠けているところも、足りないところも、主人は限りない恵みを持って許してくださり、忠実なしもべをよくやったと祝福してくださる。その主にある平安が彼を捉え、シメオンも捉え、そして私たちを捉えている。そのことを私たちは聖書の言葉として、神の言葉として今聞かされているのです。ちなみに、このシメオンに関する話のところでは、聖霊の導きということが何度か繰り返して語られております。特にシメオンがそのイエス様にお会いする場面を描いております。27節ですね。ページがあちらこちらの、前後して申し訳ございませんが、27節の御言葉は、印象的な表現になっています。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきたとき、 両親は幼子のために立法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シメオンが生まれたばかり、まだ生まれたばかりと言ってもよいイエス様にお会いするわけですが、しかしシメオンはずっと神殿の中にいてイエス様を待っていたわけではないのです。ずっと神殿の中にいたシメオンのところにイエス様がたまたまやってきたというんじゃないんですね。シメオンもまた聖霊に導かれて神殿の境内に入ってきたときに、同じように両親に連れられてきたイエス様もまた入ってきて、そこで出会いが与えられている。で、宗教改革者のマルチン・ルターはこの霊に導かれてという言葉を、あえて聖霊に励まされてと訳しています。もちろんそこに導きがあるんですが、イエス様にシメオンがお会いできたのは偶然ではなくて、まさに神様がそのようにシメオンが出会うことができるように導いてくださったということなんですが、ただその導いてくださった、何かリモートコントロールするようにですね、神様がそのようにうまく仕組んでくださったというだけではなくて、聖霊によって励ましてくださった、そういう側面をルターは読み取ったんです。言葉そのものには励ますという意味が特にあるわけではないんですが、そういうものをルターは読み取って訳している。それはシメオン自身もまたこの恵みに値しないものであるということを、そういう少なくともそういう思い、そういう痛み、弱さというものが彼の中にあったかもしれない。いや、必ずあったはずなのです。ふつつかなしもべですと、自分のなしたことの至らなさ、そういうものを覚えずにおれない、そういう側面を持ちながら、しかし聖霊によって親しく励まされ、力づけられながら、彼は神殿の境内に入ることができた。そしてイエス・キリストを無力な、彼と同じような無力な姿をしていらっしゃるイエス・キリストとお会いすることができた。そのイエス様、幼子のイエス様の中に、彼は神様の恵みがこの自分に、立派な人に満ち溢れているというだけではなくて、この自分にこそ神の恵みが今満ち溢れているということを知ることができた、信ずることができた、そして喜ぶことができたのです。私たちのこの地上の歩みも、そういった自分の犯した過ちや弱さというものを見るならば、果てはどこへ向かっていくのか、最後はどうなってしまうのか、やはり確信が持てない面があるでしょう。結局自分は皆目見当がつかない闇の中を滅んでいってしまう、そう定められているのではないのか、そういう運命にこの自分はもてあそばれているんじゃないのか、そういう思いを私たちは禁じ得ないものがあると思うんです。しかし神はそういう私たちを励ましてくださる。そうではないんだと、そのように私たちを励ましつつ、イエス様のもと私たちを導いてくださる。私たちの罪も私たちの弱さも全てをその身に担ってくださるイエス様のもとに私たちを導いてくださる。そこで私たちは神様が与えてくださるその平安を見ることができる、喜ぶことができる。そしてその平安のうちに去ることになるとしても、私のこの歩みが神の平安のうちにあるということを喜ぶことができるのです。そのような神の恵みを 心に覚えながら、まあ、もう一人の人物ですね、アンナの方に、まあ、今しばらく目を向けてみたいと思います。36節、先ほどお読みいただいた36節から、まあ、38節、まあ、非常に短い記述でありますが、まあ、アンナのことが伝えられています。で、私たちシメオンにしましてもアンナにしましても、まあ、聖書に出てくる人というだけでもう私たちとは根本的に違う、まあ、強い信仰の持ち主、非常に清らかな心の持ち主だと、まあ、決めてかかってしまうところがあるのではないでしょうか。この人たちはどんなことがあろうともびくともせずに常に固く神の信頼に立つことができた、私たちとは違って神を疑うことなどしないで済んだ、そういう人のように思ってしまいがちではないかと思うんです。ですから、まあ、37節の後半にありますように、アンナという人が神殿を離れずに断食したり祈ったりして夜も昼も神に仕えていた、そのように言われますと、いやもう自分はとてもかなわないと思ってしまうかもしれません。84歳になっても意識が鮮明で信仰に邁進することができる強い信仰と意識を持っている、いやとても自分はそんなと私たちは思える面があるかもしれません。まあ、もちろんアンナにそういう特別な神様の恵みがあったということ、またそういう強さがあったと与えられていたということは確かかもしれませんけれども、しかし聖書はそういう彼女の強さをここでまた信仰深さを褒めたたえているわけではないのです。むしろその前36節から37節にかけてアンナ自身について言われていることを私たちはやはり想像力も働かせながらまた親しみを持って読んでみるといいと思うんです。非常に年を取っていて、若い時嫁いでから7年間夫と共に暮らしたが夫に死に別れ84歳になっていた。まあ、彼女は女預言者と呼ばれていますから、もちろん一般の人とは違う賜物を与えられ、神様と人々に仕える立場にあったはずであります。しかし彼女がその預言者としてどんな言葉を語り、どのように人々を力づけ励ましてきたか、女預言者としてどういう活躍をしてきたか、そのことは全く記されておりません。で、書いてあるのは若い時に結婚して7年間夫と共に生活したけれども、すぐにその夫とも死に別れて、その後はずっと一人やもめとして生き84歳になっていた、まあ、そういう不遇とも言える彼女の人生の歩みが書いてあるだけです。で、こういう女性が、まあ、どういう思いで ここに至るまでの生涯を送ってきたのか、私自身どこまで正しく思い描くことができるか、まあ、よく分かりませんけれども、やはり何と言っても夫に先立たれた悲しみや心細さ、そういうものは片付けることができない、信仰というものを持って簡単に片付けてしまうことができないものがあるはずであります。いや84歳になってもその悲しみは完全に癒されていたわけではないかもしれません。しかもそうした悲しみを身に負いながら彼女は自分の生活を果 形作ってこなければならなかった。で、2000年前の男性中心の社会です。女性が一人、やもめが一人で生きていくということは現代では想像できないような困難さ、辛さがあったと聖書でもはっきりと言われています。しかも聖書というのはある意味非常に冷めているところがありまして、そういうやもめが気の毒だかわいそうだだけでは済まさないんですね。そういう やもめにどういう誘惑があるか、信仰なんていうきれい事では済まない、どんなに深い罪に対する誘惑があるか、そういうことも聖書は書いております。ここには書いてありませんけれども、別のところに書いてあります。やもめには注意しなさいよと、そういう言葉がやはり聖書にもあるんですね。やもめでありながら女預言者として神の御用に使えるべきアンナにもどれほどの誘惑があったか、どれほどの戦いがあったか、私たちも考えることが、思い巡らせてみることができるでしょう。できるでありましょう。そういう中で彼女が神殿を離れずに断食したり祈ったりして、夜も昼も神に仕えていた。それはどういうことだったのか。預言者だからそれが商売だ、そう言ってしまえばそれまでかもしれません。それだけ彼女は信仰が強かったんだという見方も間違ってはいないかもしれません。しかしそのような、聖書はそのような彼女の信仰の立派さを語っているわけではないと思うのです。そういう悲しみや生きていくだけでもつらいような苦しみの中にあって、しかも預言者という立場上ますます深く関わってくる誘惑や罪との戦いの中で、ひたすら彼女は神に信頼していくことを学んでいった、神の恵みに集中することを学ぶべく戦ってきた、そういう姿です。そして何よりもそういう彼女をさらに大きな恵みを持って、恵みの御手を持って見守ってきた、守り続けてきてくださった神の恵みの豊かさがここには記されている。彼女には至らない面もあったでしょう。信仰がつまずくこともあったかもしれない。しかしそういうものさえも包み込むようにして、神がその恵みのうちに彼女を支えてくださった。そして神の恵みを証しする務めを、その言葉をその都度彼女に与えてくださったんです。ここにおいてもそのようなアンナである、あるからこそ幼子に過ぎない、無力な赤ちゃんに過ぎない、そういうイエス様の中に神の恵みを見出すことができた。その神様の恵みを、救いを待ち望んでいる、慰めを待ち望んでいる人々に証しすることができた。そのようなこのシメオンとアンナの歩みを、私たちはこの年の変わり目に深く帰り見てみることは、なんと大きな恵みであろうかと思います。別に高齢の方だけが恵みがあるわけではなくて、若い者もどんな者にとっても、どこに私たちの本当の平安があり、平和があり、祝福があるかということを、私たちは改めて確認することができるのではないでしょうか。信仰というのは単なる感情ではありません。私たちが自分の感情任せに生きていれば、何か自然に信仰が湧き上がってくる、 神様を信じて頑張りましょうという思いが湧いてくる、そんなことではないんですね。むしろ、もちろんそんな特別な修行や苦行をする必要はありませんけれども、時には折れてしまいがちな、泣いてしまいがちな自分の感情に逆らうようにしてでも、神様に目を向けて、神様の御言葉に耳を開いて、心を、神様に心を開いていく。それは戦いである場合も多いのです。シメオンやアンナも、どんな戦いをこれまで経てきたか。まして現代はいろんな情報やいろんな雑音が入ってきます。それはやはり社会学者も言ってますけども、私たちの不安や恐れを疑いをかきたてるような声が本当に四方八方から入ってくる。そんなんでいいんですか？世間についていけなくていいんですか？自分だけが損をすることになりませんか？そう言っていろんな雑音が私たちを不安に陥れて、落ち着かない気分にさせていく。のんびり信仰なんかしてていいんですか？もし何の物差しもないままにその雑音に振り回されていくならば、私たちの心は不安や恐れ、思い煩いに引き裂かれていくだけでありましょう。しかしシメオンはこの時に歌っているんです。主よ、今こそあなたはこのしもべを、お言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。そこに私が去っていくような悲しみさえあるかもしれない。しかしこのその私を神は変わることなく恵みの御手を持って捉えていてくださる。悪魔が私の価値を否定するような、そういう声を散々発する中にあっても、神だけは、その悪魔の言葉は仮に当たっているとしても、神だけはこの私を、私の目にあなたは高価で尊いと喜んでくださり、平安のうちにご自分の子供として、喜んでいてくださるのです。シメオンとアンナが証ししているのは、クリスマスの物語は単なるお話ではなかったということです。自分自身の生活とは何の関係もない一つのお芝居を、一つのお祭りをみんなでした、そういうものではないんだということです。むしろ正反対に、あの時の一つ一つの事柄が私たちの人生の一コマ一コマにおいて本当に神様の恵みとして私たちのうちに与えられるということ、どんな悲しみがあろうとも、また私たちの中にどんな欠けや過ちや罪があろうとも、神はそれを乗り越えるようにして、包み込むようにして、この私の命を祝福してくださる、その平安のうちにどこまでも変わることなく捉えていてくださる、その神の御声に私たちはクリスマスの時と同じように耳を傾け続けていくのです。私たちの思いをこの神の御心に集中させていくのです。繰り返しますけれども、地上にはさまざまなことがあります。さまざまな声が聞こえてきます。しかしそれさえもそのすべてを神様の御手に委ねながら、神様の御言葉を信頼して、その平安のうちに新しい時へと歩み出して行きたいと思います。主よ、今こそあなたはこのしもべを 平安のうちに去らせてくださいました。また新しい年の中で同じ平安のうちに私たちの歩みを招いてくださる方にまた全てを委ねつつ従って参りたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、一人子であるイエス・キリストを私たちに与えてくださって、私たちのすべてをご自身の平安のご自身の恵みのうちに捉えていてくださる、その豊かな祝福と幸いを覚え感謝をいたします。シメオンとアンナに示されたように、私たちもまた変わることなくあなたの恵みのうちにとどまることができますように、そしてすべてのことを通して苦しみや悲しみさえも、私たちの過ちさえも、そのすべてを通してあなたの恵みのうちに生きることができ、あなたのその恵みを証しするような歩みへと導かれますように、私たちを導いてください。新しい年を間もなく迎えようとしております。その年もまた、あなたの見てのうちにあったこと、見てのうちにあること、いやその前に、去りゆくこの年でさえ、どんなことがあったにせよ、あなたの恵みにすでに満たされていることを信じ、あなたの見てにお返ししていくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名を通してお捧げします。